皆さんおはようございます。いよいよ9月に入りました。もう本当に暑い暑いと言っておりましたけれども、確実に時が季節が巡り過ぎ去りました。今日は夏休みじゃありませんけども、夏を終えて9月に新しい月に入る、新しい季節に入るという境目の時でありますけども、まあ、教会ではラリーデーと言いましてですね、夏のこの疲れやいろんなものを吹き飛ばしながらですね、新しくリフレッシュ刷新されて、新しい月、新しい季節に臨んでいこうという、まあ、そういう意図も込められた今日の一日でありますね、今日の礼拝でありますね。祈りの中にありましたように、下期の総会を一つ区切りといたしまして、私たちはいよいよこの年の残された9、10、11、12と4ヶ月ですね、あと4ヶ月なんですけども、9月に世界で本当に恵まれたいと思います。そして10月にはライフラインの視聴者大会があるんですね。実はですね、この昨日のライフライン、土曜日のライフラインね、関根先生の集会のビデオが出てまいりました。映像が出てまいりました。どんなお話をなさるのかなと思って聞いておったんですけどもね、滋賀県で行われた視聴者大会のこの吠えがありましたですよね。私たちはあの先生をお迎えするわけですね。そして12月には田中恵子さんをお招きしてジョイフルのコンサートをしようとしております。神様が私たちの祈りと働きを通してこの年の終わりに、本当に神様の恵みに預かる方々がいくらかでもですね、起こされることができますよ。私たちもその恵みと祝福に預かることができますように、心一つにしてこの後半を励んでまいりたいと思っております。さて、カリキュラムの中で、今朝読んでいただきましたこのラリーデにおいて、マタイによる福音書の第4章の1節から11節まで有名なイエス様の荒野の試みというところが開かれております。もう一度私たちのこの信仰の立ち位置、主にある私たちの使い方というものをですね、このよく知られた箇所からですね、改め学ばせていただきたい、神様の御言葉として受け止めさせていただきたいと願っております。イスラエルをこの旅行された方が空路でですね、どんどんどんどんこの空港に近づきますと、この高度を下げていくわけでありますが、ベングリオン空港というのがありますけども、このイスラエルの地がパレスの地が視界の中に入ってまいります。空から眺めますとですね、長細い、まあ、イスラエルは長細い地形がありますけども、その地形の真ん中にですね、中央高地というのがね、北から南から北までですね、南北に走っているんですね。エルサレムとかベツエルムとかヘブロンという有名なですね、町はみんなこの高い山の上にある。山の上にある町は隠れることができないとイエス様は言われたけど、あれエルサレムのことなんですね。そしてこの中央高地の東側には荒涼としたこの荒野が南に向かって広がっておりますね。空から見るとよくわかるんですが、無数のワディというのは枯れ川なんですね。雨季にしか流れない川、乾季には枯れているわけですが、このワディ、枯れ川の谷がですね、視界に向かってこう伸びているんですね、落ちているんです。ヨルダン川で、バクテスマのヨハネから洗礼を受けられたイエス様です。聖霊の導きによってと一節に書いてあります。イエスは御霊によってとこの荒野にやってこられました、導かれてこられました。日本のように温暖で水が豊かで山々にはこの木々が生い茂るこの日本、とても想像できない光景なんですね。荒涼としたこの 八重山が連なるのがこのユダの荒野でありますが、皆さん荒野というところは一体どういうところなんでしょうか。まあ、行ったことがないからわからないっていう、まあそうなんですけど、荒野っていうのはどういうところなんだとこう想像できますでしょうか。一言で言うならね、それはね、何もないとこなんです。何もないとこなんです。人が生きていくのを、生きていくことを拒んでしまうような環境なんですね。それが荒野なんです。だから人々はね、神様に向かうために、神様の声を聞くためにわざわざこの荒野に出ていく。町から荒野に出ていく。雑踏から人々の声を離れ、荒野に出ていくことをするんです。でそこで断食をし、そして全神経を研ぎ澄まして祈り、神の声を聞こうとするんですね。皆さん、これが荒野なんですね。荒野は最も純粋に神の声を聞くことができる場所なんだということですね。あのバプテスマのヨハネがなぜこの荒野を住まいとしたかということがそこに理由があるわけでありますね。しかしね、皆さん、この荒野というのは同時にそこに悪魔も誘惑を備えて待っている場所なんですね。私は進学行くときに、前もお話したことは考えられませんが、中村先生の奥様にね、高橋さん、中央の山はね、進学の生活はね、本当に神様の御声聞くところですよ。しっかり祈って取り扱われて聖書を学んでください。神様の声をしっかり聞いてください。しかしね、同時にね、悪魔もいますからね。悪魔も必死で、あの主の山には悪魔が働きかけますからね、気をつけなさいよ。まあ、その後何も言われなかったんですが、私はあなたのことをよく知ってるんだからとかそういう心配があったんじゃないかと思いますけれどもね。4年間よう守られたと思う。いや、あの新学生生活は楽しかったですよ。また厳しかったです。同時にね、に試みの時でもありました。だから私の同級生の何人かはこの進学校で学校を辞めてきました。中にはひどい闇方をしてきました。落ちていった、悪魔にやられた。そのことを私たちは身近にで感じました。皆さん、悪魔がここに出てまいります。サタンとも言います。悪魔とは何でしょうか。悪魔とはどういう存在でしょうか。何か おとぎ話のようなですね、感じがしませんか。私のうちに働く善悪の思いを、この悪を司るとこう何か抽象的な、そういう一つの具現化象徴だと、まあ、そんなふうに片付けてしまうことができるかもしれませんね。だけどもですね、私たちは悪魔という存在をね、神様の存在を認め、精霊の存在を認めるときに、また天使の存在を認めるときに、悪魔の存在を私たちは認めないわけにはいかないのでありますね。私たちは、この日常生活の中で、この悪魔を知ってますか？あと悪魔の存在を感じることがあるでしょうか？皆さんいかがですか？15世紀から16世紀にかけて、宗教改革というのが起こりましたね。ドイツでこの宗教改革を起こしたのはルター、マルチン・ルターでありますね。彼自身がカトリックの修道僧でありましたけども、当時のカトリックの生き方に対して、これは御言葉から外れている、間違ってる。そして改革運動を起こしました。多くの困難を抱え、時には命の危険にさらされながらですね、彼は神の御言葉に従っていってですね、改革を推し進めた人でありますね。勇気ある人だと思います。ある時ですね、本当にこの宗教会議、国会に呼ばれて、そしてそこに裁判を受けるなんてことがあったわけでありますが、備えている時に本当に激しい、この祈っておったようでありますけれども、 格闘の中でですね、